能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭司です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日文幸先生、九州にご講演、講演、その講演というのはそのお話をする方の講演に行かれたということで、グローバル経営者フォーラム in 九州という、まあ、そういうシンポジウムでなんかお話しされたというふうにお伺いしておりまして、私、はい、ちょっと手元にそのパンフレットなどがございまして、これ文幸先生 の、まあ、その講演の演題とか私ちょっと読み上げさせていただきますと、能楽700年の歴史に学ぶイノベーションというすごくなんか壮大なスケールのなんかご講演のなんかすごいなと思ったんですけど、これどういったなんかその流れでこういうお話が。
はい、そうですね、まあこの 6,7 年僕もね、喋る方の講演っていうのを、まあ、結構させていただく機会がおかげさまで増えてきてるわけなんですけれども、まあこちらのね、キワエンタープライズの方でもお世話になってる工藤さんから、まあ、ちょっと今回、まあ、ご紹介者という感じなんですけどね、工藤さんが話を振ってくださいまして、で福岡で講演の依頼が来ましたと。で70分のつまり講演のためだけにですね、福岡に行くという話なわけなんですけれども、あ、これはなかなか壮大な話だなと思ってですね、まあ近郊とかね、そういうところに話したに行ったこともありますし、まあ高山の方とかにね、2時間の、まあ、ちょっとワークショップ兼ねた講演にっていうのは今までもあるんですけれども、喋る方の講演で行くっていうのではもう最長距離ですからね、九州までってね、まあ、そんなところにね行かせていただいたわけなんですけども、
先生もともとね、ご講演自体がね、そもそもこれまでいろんなことところでお話しされてきましたから、やはりそのお話がお上手なんだなって多分いろんな方も分かっていると、
は
い、
まあ、今回ですから工藤さんの通じてご依頼くださったのは、その、まあ、第1回の文の会のご協賛もいただいた国際税理士法人の、ね、唐津さんというところの大久保さんという方が、はい、まあ、それこそ木和さんのパーティーでね、私も去年4月にお会いしていろいろお話しさせていただいて、それで多分思いついてくださったのかなと思うんですけれども、で、まあ、ただ僕はね、講演はもう本当にいろんな方対象にできるという自負はあるんですけれども、うん、まあ、お話しするときにやっぱ一番大事なのは、お客様対象がどういう方々でどういうメッセージを投げてほしいかっていうのを主催者さんに必ず確認するようにしてるんですね。で、まあ、今回ご依頼あって、その、まあ、タイトルとかトピックをくださいっていうことがあったんで、まあ、僕も大体、まあ、よく話してるのはこうこうこんな感じなんですけど、ただその核となる部分のキーワードはどこにありますかっていうふうに尋ねて、まあ、能楽700年の歴史に学ぶ〇〇、この〇〇が何かを教えてくださいと先方様にお願いしたわけなんですよね、まあ、そしたらイノベーションっていう言葉が
なかなか難しい
来たんですよ。そうですね、はい、イノベーションなんだろうなって思って僕もね調べたら、なんかこう、まあ、2つのことをこう掛け合わせたり、はい、なんかこう新しい、うん、発想改革みたいなねことで、まあ、今までにないようなその動きをするというかね、なんかそんなような意味が膨らまれているようなことが書いてあって、で、まあ、イノベーターとしての世阿弥という人が、まあ、どんな考え方思想を持ってどんな動きをしたのかとか、そういう部分もぜひ 深く触れてほしいみたいな話があったんですよね。まあそういう中でも、まあ、確かにね、世阿弥、まあ、よくこう世の中で間違われがちなのは1から10まで観阿弥世阿弥がお能を作ったと思われがちなんですけれども、能はまあ厳密には1300年前ぐらいからあるって言われてて、それ今の形にこう体制したのが観阿弥世阿弥親子だと言われてるんですよね。
そう考えると、まあ、その1300年の歴史の中では観阿弥世阿弥がイノベーター、イノベーションを起こして今の形になったっていう、ちょうどイノベーションにつながるわけ
です。まさしくそういうことなんですよね、はいはい、ただ一方でね、おのおの勉強会じゃないんでそのあんまりそこのなんて言うんでしょうね、こう具体的にね、じゃあ世阿弥が無限能って複式無限能って形式作りましたとかね、あんまり掘り下げた話でも全くわけわかんない話になっちゃうんで、まあ風刺家伝の話とかね、こう世阿弥のその観念的な話とか、まあそういう中で言えば一つ言えるのは、世阿弥のバーンと一言ね、風刺家伝の冒頭の方で言ってる主人愛行ってね、
はい、
民衆の衆に人、愛するに、尊敬の敬ね、主人愛行ね、でそういう言葉はこれ要するに世の中のどこの誰が見ても楽しめるもんじゃなきゃいけませんよって説いてるわけでね、そうすると700年近く前からね、もう世阿弥はね、世界中の全ての生きとし生ける人間をマーケットの対象にしてたっていう考え方もできなくはないわけなんですよね。まあ、その辺がだから一つの切り口になるなと思ってね。
私もその経営者向けのフォーラム講演会って聞いて、経営者向けにどういうお話をするのがされるのかなってすごい疑問に思ったんですけど、確かにマーケットって意味で言いますと、なんかこの人にしか売らないとか、この人だけターゲットにしてなんか経営するよりも、なんかもしかしたらそういう線引きしないで、まあ、そのあらゆる人に向けて発信するっていうのはすごく普遍的なテーマだなって。
そうなんですね、そもそも言うと、まあ、これだいたいこの間の講演でも言いましたし、よくあらゆる講演の中で僕はする話なんですけれども、まさに脳っていうのはそういう普遍的なことを非常に中心に据えて描いてる芸能なんですよね。で、例えば話は飛びますけれども、スターウォーズのジョージ・ルーカス監督が昔インタビューに答えてた番組がありましてね、そのインタビューの中で答えてたのが、売れる作品を作りたかったのではないと、
うん、
人間の普遍的テーマを描きたかったのである、その結果爆発的に売れた、まあ、その普遍的テーマっていうのは生と死とか愛とか親子とか友情とかね、そういうもの、いつの時代どの人間にもあるっていうことを言ってたんですよ。でそこから派生して僕が捉えた時に、あ、これは脳と全く一緒じゃないかと、だから脳もだから続いてきたんだなって思って、700年ね、続いたっていう中で、当然みんな生まれたり死んだりしているわけだし、親がいない子はいないし、ね、まあ、多くの人は愛や友情も経験するし、だからこう、いつの時代にも通ずる普遍的テーマ、ここの部分が、やっぱり脳がね、700年続いてきた、理由とも言えるし、そういうものを、まあ、もちろん時代時代によってニーズは違ったりとか、ね、まあ、そういうことあるんですけど、まあ、そんな話をね、こういろいろするわけなんですね。
私お能は理解最初できなくても感じることができればいいと思って、どっかでいつも漫然となんかもう身を委ねようと思って楽しんでた時期があるんです、その舞台を鑑賞する時に、はいはい、それはそれでなんかすごく貴重な体験だったんですけど、やはりある時からちゃんとその文章テキストといいますか、どんなセリフをやり取りしてるのかってこと分かった方が面白いなって思うようになったんですね。
まあ、そうですね、それは確実に5倍10倍楽しめるようになりますよね。
そこにやはり普遍的な愛とか死とか離別とか、はい、なんかそういうのをなんかもっと皆さんいろんな方にこのお能の中で繰り広げられているなんか人間模様とか人間を、うん、なんか知っていただきたいなって思う。
だからそういう面では芸能としての特徴としても、はい、まあ、要するに多くの演目はほとんど人間じゃなくて、ね、死者なわけじゃないですか、幽霊、
うん、
まあ、中には神様とか妖怪変化とかもありますけれども、鬼とかね、 でも多くは幽霊だし、死後の世界ね、まあ、死人が主役の芸能ってのはあんまないですよねって僕はよく言ってるわけなんですけど、でまあ芸能としての特徴としてもそれがあるし、もっと別の角度から言うと世阿弥の教えというもの自体がすごく普遍的なことを言ってるんですよ。だから僕は先ほど投げたそのというね、その能楽700年の歴史に学ぶ丸々、この丸々に何を入れてもらっても、うん、僕は多分喋れる自信があるというか、はい、まあそれはもちろん僕に講演を頼んでくる人に対してですよ、はい、ね、あの全然突飛なことを言われたら分かりませんけれども、まあ、少なくとも能楽師に、まあ、武田文幸に講演依頼をくださる方っていうのは、まあ大体私が大体想定できる範囲の、まあ、テーマをくれると思うんですよ。だからその丸々をが すなわち僕の要するに話すべき趣旨目的になるだろう。でこれは別にそれがビジネスであっても教育であっても例えばね、そういうまあもしかしたら何でしょう、それこそ愛とか友情でもいいのかもしれないし、これこじつけられる話なんですよね。なぜかというと普遍的な内容なので、まあ、そういうことをこうじゃあ今日のお客さんはどんな対象で、そういう人たちにじゃあ僕は何を主に訴えたらいいですか、まあ、だから今日本がこう変わり目に来てる中で、これからその変革、ね、を、まあ、イノベーションを起こしていこうという人たちに対して何かヒントとなるような言葉を欲しいというふうに言っていただいたので、まあ、あのイノベーターとしての世阿弥はもうなぜ700年続いたっていうのは簡単にもう修二愛行、加齢延年、寿福増長、ね、これはもうそもそも芸能とは人々の寿命を長らえさせ幸福を増長させるものでなければならない、これはもうでも今の時代は芸能のみならず全ての仕事がそうなんじゃないですかと、ね、
素晴らしい、
そういう中でまあ僕もいろんなプロセスを経てきた中で、まあ、6年前大病を患ったあたりからね、まあ、そもそもみんなじゃあ脳を残していかなきゃいけないとか、脳は素晴らしいものだから守らなきゃ言うけれども、まあ、なんでねじゃあその守んなきゃいけないのって根源に立ち返って考える、ここを見失ったらなくなっちゃう可能性あると思うんですよね。でそれはもう世阿弥が600何十年前に言ってくれてて、加齢延年寿福増長、だから、まあ、誤解を恐れずに言えばね、これを通して人々が幸せになれるもんじゃなければ脳はなくなってもしょうがないと思うんですよね。だから僕がしている活動っていうのはそういう意味では、まあ、能楽を通してそれをまあ比較的現代の方々に言語化して伝えるのが多分得意な僕の言語を通して、能楽を通して武田文幸の言語を通して人々に幸せになっていく、いただく寿命を長らえさせていただく、でこれは自身もそうじゃなきゃいけないんですね。僕自身もそれによって寿福が増長する、寿命を長らえさせる、そういうものであるっていうね、そういうことを発信して、だから能楽のための能楽じゃなくてやっぱり人々のための能楽にならなきゃいけないっていうことを、まあ、一生懸命ね自分も実践して人々にお伝えしているということですよね。
あの文幸先生のなんか体の中に脳の精神が宿ってるから、多分なんかそういうどんなお題が出ても、ね、きっと普遍的なメッセージに変えて発信できて、はい、そういう講演でもきっといろんな方がねその、まあ、すごく勉強になるんだろうなって思いました、はい、なんかいろんなところでね、あのこの番組もやはり大勢の方にそのあの文幸先生のお人柄なりでありなんかそういう脳の精神をお伝えしたいというつもりの心づもりで続いてる番組だと思いますの で、
はいですね、
なんかこういういろんな機会でこの舞台に運ぶもそうですし先生の講演を聞くとかでいろんな形でなんかその広めていきたいなって思った次第でございます。
はい、ありがとうございま す、
本日は文幸先生より、九州での講演、能の精神についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。 その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。